ことがあってのう。それ以来あやつとの間に設けた子供たち、そしてその末の子孫たちを見守ってきたわけじゃ。しかしのう、あの時はわりかし本気の殺意を向けてたと思うんじゃが、震えながら手を差し出しよって。脆い人間のくせにな。それで、わしを抱えて家まで連れて行ってくれてのう。その後来た追手たちからもかくまってくれたのじゃ。それからまあ、いろいろあったが、最終的には子供を作りまくりの産みまくりじゃな。あやつとのよとりは思い返すだけで、今でも体がほてってきてのう。と、話がそれてしもうたな。それでな、わしとあやつの血を引く子孫たちがもう可愛くて可愛くて仕方なくて、あやつが死んだ後もずーっと見守り続けてきたという、そういう話なんじゃが。けどの、ほれ、子孫たちが人と交わってこうなしていくうちに、少しずつ薄まっていくじゃろう、わしの血が。大陽子たるわしの血じゃ、そうそう簡単に薄まることはないんじゃが。とはいえ、代を重ねればどうしてもの。こればかりはどうしようもでき。わしはその、お前さんたち子孫に流れるわしの血を頼りにして、子孫たちがどこにいるか、何をしておるのか、すぐに知ることができるし、そうして見守ってきたんじゃが、血が薄くなればなるほど、当たり前じゃが、それができなくなっていく。子孫たちの存在が希薄になっていく。そうして最終的には全く感じ取れなくなって、見守ることもできなくなるんじゃ。そう思うと、ちょっと寂しくなってしもうてな。そういうわけで、ある程度血が薄まってきたらわしが降りてきて、その子孫と子をなそうと、そう考えたわけじゃ。そしてまた血を濃くし直せば、ずっと子孫たちを見守ってゆける。我ながら妙案じゃろう。で、今までに何度か人里に降りて、その時代の子孫とまぐわっとるわけじゃ。どの子孫も可愛くてのわ。今思い出すだけでもにやけてしまうわ。うん、もちろんお前さんも可愛いぞ。みんなまとめて、わしの自慢の子孫たちじゃ。それにしてもの、一応里に降りるたびに、このことを孫子の代までちゃんと伝えていくようにと言うとるはずなんじゃが。前に降りたときは普通に話も通じたんじゃぞ。まあ、あの話本当だったんだ。的な反応はされたがの、全く伝わっておらんなどということはなかったな。うん。お狐様じゃと。はあ。お前さんの家庭がお狐様に守られておるとな。はあ、そんな話がの。なるほど。わしの話が伝承というか、一家に伝わるおとぎ話みたいな感じになってしもうたんかの。しかしなんじゃ。前に降りてからまだ200年も経たんというに、人里も随分様変わりした。というか変わりすぎじゃ。となれば、人の意識も変わり、わしの伝えたことが世前事のように思われるのも致し方のない話よ。よいよい。だとしても、わしが子孫を愛する気持ちに変わりはない。どのように世の中が移ろい、 それによってお前さんたち子孫がどう変わっていこうとも、それで今を幸福に生きられるのなら、それがわしの幸せじゃ。気にすることはないぞ。おお、確か前に降りてきた時は、そうじゃな、現地じゃったか慶応じゃったか、もう明治になっとったか、まあそんぐらいの時じゃな。じゃから今回は今までに比べてちっとばかし早く降りてきた感じかの。まあそんなわけで血を濃くし直して長年子孫たちを見守ってきたわけじゃが、けどの、子孫たちは増えてゆく一方、家計も増えて、その人数が増えれば増えるほど、同じように血が薄くなっていくものも増えていく。いくらわしでもこの体はこの世に一つ。今まではうまくいってきたが、このまま子孫が増え続け、薄い血のものがあちこちで生まれれば、もうどうにもできん。きっとその時が、わしと子孫たちとの別れの時なのじゃろう。とか思っとったんじゃが。その、なんじゃ。お前さん、親戚おらんじゃろ？それがどういうことかわかるか？つまりの、わしとあやつの血を引く子孫が、もうお前さんの家系だけじゃということじゃ。これはの、これは、もうあれじゃ。実のところかなりまずい事態じゃ。もしお前さんに何かあったら、それでもう終わりじゃ。正直わしは今まで感じたことがないほどのものすごい危機感を覚えとる。確かあやつとの間に儲けた子供が10人じゃったじゃろ。そこからどんどん家計が増えていって、たまにわしも降りて何人か産んで、それで血筋が広がっていっての、子孫繁栄しまくってわしも嬉しく見守っておったんじゃが、ちょうどわしの血が薄れてきた頃合いで、事故じゃとか病じゃとかで死んでしもうたり、あとなんか大きな戦もあったみたいじゃし、そもそも子供を作らんかったりとかで、どんどん子孫が減っていってしもうての。だから、そう、だから、もうお前さんだけなんじゃ。お前さんとやや子を作らんことには、わしとあやつの血が絶えてしまうんじゃ。子孫が広がっていくうちに、わしとの縁が途切れるのは100万歩譲って耐えられても、断絶は、それだけはダメじゃ。耐えられん。わしは、そんなことになってしもうたらわしは。すまん。少し取り乱した。まあ、そういう理由でな。今回は単にやや子をこさえるだけではない。こさえまくるんじゃ。わしとあやつの血をここからまた盛り返してゆくのじゃ。なーに大丈夫じゃ。わしの体は人間に比べてはるかに頑丈じゃからな。産み放題じゃぞ。じゃから何にも気にせず、わしの中に精を放ちまくるがよい。お前さんじゃって男なんじゃ。望むところじゃろ？出し放題の孕ませ放題じゃ。わしにしこたま産ませるがよい。今からするか？ほれ、善は急げと言うしの。どういうのが好みじゃ？服は着たままがよいか？お前さんの好みに何でも合わせるからの。なんなりと言うがよい。ほれほれ。ほれほれほれほれ。せんのか？そうか。今はそういう気分ではなかったかの。この姿もお前さんの好みに合うかと思うたのじゃが。ん？なんじゃ、そんなことを心配しておったのか。 わしから押しかけてきとるんじゃ。お前さんに負担なぞかけさせるわけがなかろう。わしがそばにおるからには金の心配もいらん。ちゃんとわしが子供の面倒も見よう。少なくともお前さんが天寿を全うするまでは隣におるつもりじゃ。じゃからわしとお前さんは、夫婦のような関係というか、夫婦になるわけじゃな。今までもそうやって当時の子孫と婚姻を結んだものじゃ。なーに、面倒なことはすべてわしに任せ。お前さんは何も心配することなぞないわ。さて、今日はいっぺんにいろいろ言われて、お前さんも疲れてしもうたじゃろう。すまんかったな。ん？おお、そういえばまだ名乗っとらんかったか。ということは、わしの名前も伝わってはおらんのじゃな。よいよい、仕方のないことじゃ。よいか？わしの名は大岡。大岡じゃ。桜が香ると書いて大岡という。本当は桜ではなく違う字なんじゃが、かつてあやつに名乗った時に勘違いされてな。名前の通り桜が香るような美人じゃと言われてな。まあならばそれで良いかと思って、以降は桜の方で大岡と名乗っておる。うん、懐かしいな。では今日この時からわしはお前さんと共に歩んでゆくとしよう。今までは見守るばかりであったが、これからはお前さんの生きとる間ずーっと隣におるからの。これからよろしく頼むぞ、子孫よ。ん？この姿か？ふふ、当世風の装いというやつじゃ。いろいろと今の時代の本を読んで調べてみたがの。なんじゃ、今は幼子がわしみたいな口調で喋るんじゃろ。じゃから今回はそれを踏まえた姿で降りてきたのじゃ。どうじゃ、似合っとるか。これならば周りの者にも怪しまれまい。え？漫画？アニメ？え？何？作り話なのか？じゃあわしみたいな喋り方するわらべというのはおらん？おるわけない！のじゃー。